会社の夜ヘルツヒーラン五日さ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュのドイチューです。
沢地帰りヤシダゴミ三浦あずささんは俺の嫁優しい雨松崎です。
はい、はい、ということで51回ということで
おー、ね、よかった、
はい、
前回の終わりから考えたらもうこいつらやめんじゃねえかっていう、ね、テンションでしたけど、
あれ本当に何でしょうね、遺言に近いおまけコーナーになりましたけどね、うん、
取り戻しましたね。
取り戻しました。よかったよかった。
テンション取り戻しました
。とはいえメールは届いてませんよ。とはいえ。
まあまあ ね、いいじゃないですか。
もっと欲しがってみようか。ね、うんうん、メールください。
はい。
じゃないとやめます。
宣言する、
ね。宣言しちゃって。まあ、そんな感じでね、はい、まあ、いろいろありますけど、
あ、僕 の、 あのよく今聞いてる、あの声優さんのラジオがあって、はいはいはい、あの誰ラジっていうんですけど、うん、あのスペースクラフト声優の新人女性声優3人がお送りする、はい、誰って言われるような方々のラジオって言ってるんですけど、はいはいはい、あの結構あのとんがってて、はい、メールの総数を毎週読む
っていうへえ、潔いというか、
いいですね。
あの第1回の時、まあ、あのラジオの終わりで大体告知コーナーあるじゃないですか、うんうん、はい、あの告知することないんで誰か仕事くださいっていう
あ、もうでもね、我々もそれに習わなきゃダメだね、うん、ちょっとほらなんかさ、そういうのであまり露骨にさ、
はい、
仕事くださいとかさ、うん、あ、なんかね、メール送ってとか言う、うん、あれかなと思ったけど、うん、もうそんなこと言ってる場合じゃねえな、ケツに火がついてない、うん、
存続の危機だ、
仕事ください
、はい、いや面白いですよね、ダレラジ、ガチダメ出しのコーナーが当初あったりとかね、
ガチダメ出し、
ガチダメ出しの、あと作りメールって平気でバラすとか
絶対今までのラジオの歴史でも誰もやってこなかったことじゃん、
作りメールネームって言ってましたね
はぁ、とんがってんね、
面白いな、
面白いんですよ、うん、毎週一番楽しみだから今のアニラジだと、
ちょっと見習わなきゃいけないね、これは、うん、もう一回言っとこうか、仕事ください、
ほんと俺たちが作りメールやみ出したらやばいと思
ういよいよいよいよこいつら、
はい、
そんな感じで、ね、はい、いろいろありますけれども、まだということで、
はい、
今回は本気アニメの話をバッチリやっていこうということで、
そうですね、
はい、いろいろ語っていきたいと思います、
はい、
さあ、うん、何の話からいきましょうか、は
い、じゃあ、うん、私、
はいはい、
ユリフォニアム、
お、ユリフォニアム
、はい、
来ましたか、
響
けユリフォニアム、
ユリフォニアムやっぱり
これいくつかあるこの二次祭の流行語大賞候補ですね、はい、アニメ見れない日本しねえとユリフォニアム、
やっぱ
いいですよね、
ユリっぽさもありつつ、うん、ちゃんとちょっといいですね、本当青春な感じで、ね、9話かなんか話してしましたっけ、
はいはい、
まだしてないですかね、
どんな話
ですか、まあ、飛鳥先輩がもう、
はいはい
はい、そろそろクビになるぞみたいな話になって、
うん、まあ部活を離れる、
もう来ねえならやめさすぞみたいな感じになった時に、なんかその大前ちゃんが、
はいはい、
なんか白羽の矢が立って、うん、お前は説得しろみたいな空気になった時に、
家に行くやつですね、
そうですね、
はいはい、なんかお土産もら
って、そうですね、でレイナーが、うん、そのお前ちゃんが悩んでる時に、うん、なんか だから久美子はいいのよみたいな、うん、そういうなんか気になるところがいいのよみたいな、うん、なんか本心を言わないみたいなのがいいのよって言ったら、急に腕ガッて掴んでギュッと捕まえて、その皮剥がしてやるってなるってもう顔を近づけて言うんですよ、来た俳優にほら来たと
何が
ほら
皮剥ぐってとこでなんか敏感に反応してたんだこいつ江戸芸人だろ、江戸芸人、
もうそういうのね、皮剥いであのおっぱいのつい
て詳しく言わないで詳しく言わないで、いろんなね、いろんなホラー映画のねモデルになってる、ね、偉い偉い人です、
偉い人ですよ、ね、レイナの家にいたら煮込んだ大前ちゃんが
ないですないです、
悪魔の羊とか
ね、あの羊たちの沈黙とか、はい、モデルになってる人の話はいいですから
でとうとうやっぱでも飛鳥先輩の問題がようやく解決して、
そうです、一番新しいの
見ました、そうですね、見ました、
はいはい、もう、まあ、収録日的にはつい、はい、
そうですね、
昨日
9話10話とかですかね、はい、はい、
よかったですね、
よかったですね、ほっとしましたね、ほ
んと俺やっぱちょっとね、大前ちゃんやっぱいいなと思ってね、
うんうん、
なんか
俺あの涙の説得超グッときましたね、
で A パートでも泣くでしょ、
はいはいはい、
その今回は
お姉ちゃんが、
お姉ちゃんの問題がちょっと、うん、まあ、お姉ちゃんが大学辞めて家を出る、
そうですね、
でもなんか ちょっとギスギスしてたんだけれども、
ちょっと仲直りみたいな、
全国大会見に行くからね、はい、みたいな感じになって、
で私は寂しいよみたいなことをお姉ちゃんが、
う
ん、
通勤じゃねえ、通学中にもう電車の中でボロボロ泣くっていうのが A パート
らしい、いろいろ昔を思い出してしまう、うん、私だって寂しいよって言って泣いちゃうんですけど、うん、
で B パートは今度アスカ先輩のところに行って、
そのまあお姉ちゃんの結構セリフで、うん、その昔ずっと優等生だったから、うん、昔に戻ってあの時もう親に反抗して本当に自分の好きなことやっていけばよかったみたいな、うん、あんたも後悔だけはしないようにねみたいなことをお姉ちゃんに言われたのが響いて、うん、それを飛鳥先輩にぶつけるみたいな、
ね、でも結構言い合いみたくなんだよね、はい、飛鳥先輩がちょっとああいう性格だから、うん、ちょっともうわざと悪ぶって挑発的なことを言うのよ、うん、なんか
大前ちゃんみたいに本音を言ってないんだったら、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
周りのみんなもあんたに本音なんか誰も言わないよみたいな、
うん、ようなこと言ったりして、でお子ちゃまだなみたいなことを言うと、子供だっていいじゃないですかみたいな、先輩だってなんかチャラにして大人ぶってみたいなことをバーって
言う、飛鳥先輩だってただの女子高生じゃないですかっていうので、飛鳥先輩がグッと来て、
で画面には見せないんだけれども、あれちょっと飛鳥先輩泣いてないみたいな、
で
それを大前ちゃんも察して、
あの頭をグッて、まず大前ちゃんの頭をグッと押さえつけられて下向かされて、今飛鳥先輩顔見ていいですかって、ダメ見たら呪われるよっていうでも顔も一切映らずに、う
ん、あれよかった、
あれはよかったですね。
で最後に飛鳥先輩が戻ってくるのよ、うん、でそれはなんで今まで部活出なかったかというと、うん、まあ、お母さんとのねそれはあったんだけれども、うん、とにかく成績を30以内だっけ、
う
ん、にもうも戻すというか言って、
全国模試で30以内、
うん、そうそう全国模試で、それを叩きつけて、でだから私に部活やらせてみたいなことを言うための期間だったわけで、戻ってきてね、うん、あってなって、でもやっぱ中川夏樹、夏樹先輩っていうポニテのね、うん、俺の好きなのね、うん、知ってます、知ってるね、
知ってます、
仮にポニテじゃなくても俺が好きなのね、
知ってます
で、その子も、まあ、一応その繰り上げ当選みたくなって、うん、飛鳥先輩の なってたんだけれども、はいはい、じゃ本人的にどうなんだっていう時に、うん、こうにっこり笑って、なんかね、はい、頑張ってください的なことを言うわけ、
は
い、
私だって飛鳥先輩を待ってたんですよ、うん、みたいなことを言って、
ではね、だから何周もしたけど ね、やっぱ夏樹先輩、うん、いいっすわ、うん、いろいろもうこの5分くらいですごくブレたけどね大前ちゃんだ飛鳥先輩だって
最初みんないいんだよな
でもそうだよね、1期見てないんだよね、
1期見てない、
あのね2期はね言うほど夏樹先輩が目立つのってないのよ、
はい、
で1期は、ね、10話か9話くらいに、はい、の大前ちゃんが同じあれでしょ、UFO でしょ、でそれで、要はレギュラーメンバーに選ばれるために試験やった時に、
はい、
まあ、自分は受かって夏樹先輩落ちちゃうわけ、
なるほどなるほど、
で夏樹先輩ちょっと雰囲気怖かったから、
はいはい、
なんかちょっと帰り空いてるみたいな、うん、時間あるみたいな感じで、うん、一緒になんかファストフードとか行って、
はい、
なんか閉められるのかなみたいな感じになったら、
もう撲殺でしょ
それが違ったんですよ、
ほう、いや、
そらそうだよ
そ, そ, うだそこで殴ってたら俺はそこで見るの止めてる
それ以外の選択肢ありますか
お前のゲームどうなってるいや、そこでだからお前ちゃんが気にしてるとあれだから言うけれども、はい、私は落ちて当然なんだよみたいなことを言うわけで、はい、私は去年そんなちゃんと真面目にやってなかったし、
うん、
でも来年一緒に吹きたいと思ってるからねみたいなこと言って、
いい人、
久美子の楽譜にね、なんか一緒に全国大会行こうみたいなこと、ちょっとなんか可愛いイラストとか、
はいはいはいはい、
それをね、そこなのよ。だからもう本当一期は9話か10話、とにかくそこだけまず見て。
わかりました。
そこだけ、そこ本当とりあえず。
あ、まあそうか。
まあ、今ある程度キャラは分かったんで。
そうかそうか。
ただもう夏樹先輩の一番いいとこを見せたいから俺は。まず。
そっか、一期の最初から見せると時間もかかるし。そうかそうか。そこだけ今押さえとけば大丈夫か。
そこ与えたら一期も全部見る。結局のところ。
まあそうでしょうね。うん、
まあ確かにユーフォニアムは ね、 面白 ね、 いいんですよ。
僕がちょっと溜まっちゃってるんでね。
あ、なるほど。
でここに来て飛鳥先輩問題解決したと思ったら、次レイナがちょっとおかしくなってるっていう。
あれですよね、
多分写真を見ちゃった
んですね、滝先生
の
写真を見て、家族の写真
を
見ちゃって
くると思うんです
けど、奥さん
の、まあ、亡くなってるんですけれども、はい、奥さんの写真を見てしまって、
そして次の曲が始まるんですよ、うん、もう
闇落ちしてますよ、
はい、
あなたまでそんなこと言い出して
あの魔法少女アプリ今
多分もう次あの写真ずったずたに引き下がっちゃう
ドイツ演出 何フォニアムだよ。
でもクロサヤトモエさんがツイッターでこっからはユーフォニアムもう欠かさず絶対見てくださいっていうツイッターで言ってたぐらい、多分こっからのね展開が多分
ほら、はい、来るよ、もうドイフォニアムになる。
やだよ、
泣き叫べドイフォニアム。
やだよ、俺絶対クレーマーになってやる。
なんでこうした。
三白刀みたいなね。泣き叫べドイフォニアム。
いいね、名言いっぱい出る。あ、でもユーフォニアム、
いや、いいですね。
でもあと2話3話だよね、
多分。そうじゃないですか、もう10話までいってますからね。
ツークールなのかな。
いや、ワンクールだと思うんですけどね、ここまで来ると。
うん、じゃあぜひぜひ、うん、ちょっとユーフォニアム欠かさず見てほしいということで、はい、どうしよう。じゃあ一回ですね、ここで休憩挟みまして、はい、で、ビーバードも今回はもうこのまま今期アニメの話をしたいと思ってますんで、はい、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、後半戦でーす。
はい、
はい、はい、ということで、
はい、まあ、もう引き続き今期アニメの話ですけど、うん、僕ここであまり言ってなかったんですけど、うん、今期5本の指に入るぐらい好きなのが、うんうん、送信少女まといなんですよ。
ほー、
一個も多分ここで話してない、
多分出てないですね。これもちょっとおそばで僕も漏れちゃってるやつですね。
あのね、はい、めちゃめちゃテンポ良くて、
へー、
めちゃめちゃ可愛くて、うん、めちゃめちゃ笑っちゃってます、僕。
あら、
へー、ギャグなんですか。
あのね、いや、基本シリアスというか、うん、いや、なんか女の子が変身して敵と戦うみたいな、まあ、ざっくり言うと、うんうんうんうん、
ちょっと巫女っぽい子、
ね、あ、そうですそうです、はいはいはい、なんですけど、あのね、そこのね、ゆまちんっていうね、ゆま、うん、っていう女の子がいるんですけど、うんうん、のね、なんですかね、コメディーリリーフっぷりがすごくて、うんうん、どんだけそのシリアルになりそうな場面でも、
シリアル、あ、シリアスですよね。
ちょっとシリアルキラーちょっと
疲れた。
なんかごめん。
お前のコメディリリーフみたいな感じになっちゃって。ごめんね、俺もわざわざ捕まえなくてよかったんだけど。
すいません、すいません、ラジオ聞いてる皆さんね。はいはい、でどんだけ結構その、シリアスな、なんか、うん、重い過去の話とかになっても、ユマチンさえ置いとけば、ちょっとね、場が和んだりとか、なんか、ね、すごく、そういうのがすごい面白くて、うん、で、僕はね、ミイラさんに、うん、まといのね、じゃあ、5話か6話ぐらいだけとりあえず見てほしい。
なるほど、ピンポイント、うん、6話5話を、は
い、それまでその主人公のね、まといちゃんと、うん、あと海外来たらクラルスっていうキャラクターが、うん、まあ、2人で、まあ、なんか変身してみたいなのがあったんですけど、はいはい、そこにこの実はこのユマチンも変身できる力を持ってた、
うんうんうんうん、
でそれが分かるのが大体そのぐらいの話数
5か6ね、
はいはい、なんですけど、うん、まあ、そのイマチンが可愛い、多分気に入るんじゃないかというのも一つあるのと、うん、
またプロファイリング、
はい、っていうのもあるのと、はいはい、でそれぞれのキャラクターがね、なんか式神じゃないですけど、うん、神みたいなのをね、なんかね、下ろして、
はいはい、
で、まあ、それで戦うみたいなんですけど、
あ、面白そう。
このイマチンというのが持ってるその神が、うん、キツネとタヌキ、
あら、来たんじゃないですか。
来ましたか。ちょっと待ってください、キツネとタヌキ来ましたか、はい、大好きですよ。
でもちろんそのキツネとタヌキ、その動物バージョンもあって、うん、それからちょっと変身してちょっとちっちゃい男の子と女の子になるっていう。
何それ、もう三平さんじゃん。三平さんのためじゃん。
金色けまりじゃな
くて。違う
ごっちゃなってない、大丈夫。
一緒です。で違う、実際にそのゆまちんも変身するときにちょっと、うん、タヌキの尻尾っぽいものがついたりとか、変身するときに、だから、ね、これ絶対大好きだと思うんですけどね。
今期そんなにタヌキ多いか。
すごい、
ね。そうなんですよ。
空前のタヌキブーム、
はい。
僕カバー好きなんですけど、カバーいない。
ヒポポタマス。ヒポポタマスいないか。
カバー出てないですね。まだまだなんだよ、ね。
まだ出
てない。もうタイガーマスクダブルもタヌキにしてくんねえか。トラじゃなくて。この際。
バカして。
あ、タヌキ出てくんだ。
まあ、最近というか途中から出てきて、
やっぱもう全部目通してなきゃダメだね。
でね、なんかちょっとつながり感じるのが、そのユマチンっていうキャラの声をやってるのが、うん、大空直美さんっていう、うん、何コンコン恋いろはに出てた、
あ、そこでもまたつ
ながる、なんかちょっとあれつながってんな。
大丈夫、バカされてない、
俺が。
大丈夫？
でもねすごいあの面白いところもあって、そのまといちゃんが最初あの変身にできるようになったところで、うん、変身から解除すると要は裸になっちゃってるわけですよ。わあこれ人前に出れないみたいな感じになって、
うん、本当にそうなんのね。
本当に裸にな
る。演出上じゃなくて
本当に裸になって、うん、でゆまちんがそれを見つけて、うん、段ボールにそのまといちゃんを入れて、うん、あのガラガラガラガラガラって運んで服あるところまで運ぶっていう。
もっと他のやり方
すごいな。
そうだけどな。服取りに行って戻ってくるとか、うん。
あとこのあの
タヌキとキツネで、うん、子連れ狼みたいなこと
も、ね、もう
動物園じゃねえかも
ういろいろ混じってます。狼まで入ってきちゃう。
狼まで入ってきちゃう。
いやすごいね、面白いところいっぱいあるんですよ。
へ
ー、あの意外となんか戦ったりしてたらそれあの群衆にあの写メ撮られてツイッターに上げられて、うん、撮らないでつぶやかないでみたいなことを言ったりとか。
へー、
でこのユマチンっていうのがそういうのに憧れてたから、ね、うん、自分が変身できるようになったってなったら、うんうんうんうん、自分の、アカウントをツイッターのアカウントを作ってなんか大麻の依頼いつでも受けますみたいなの。
バカそうだね。いいな。
それがずっとね、フォロワー1フォロー1のまんまだ
った。全然増えねえ。
全然増えない。
面白い。へ
え、あちょっとそれは
見てみよう。
見てみよう。うん、うん、いやちょっとねやっぱこぼれてるのあるからね、うん、こういうとこで保管し合わないと。
そうです、ね、ぜひ見てください、ここに、
うん、ありがとうありがとう、
はい、
うん、よく教えてくれます
、ね、年末年始でねぜひ一気に見ていただければと思います、
うん、
すね、
はいはいはい、はい、じゃあ私行かせていただいてよろしいですか、はい、
うん、
ちょっと久しく語ってなかったんで、
うん、
配給を語りたい
な。あああれそうでしたっけ、しばらく語ってなかった。なんかいつも喋ってるイメージ
が。あの配給の話じゃなくて多分ひなたの話をしてた。
ひなたの名前がよく出
てる。そうかそうかそうか。
そうそうそう、
あそうだ。
そうそうそう。
本編には触れてない。
いやでもね配給ねやっぱまあ3期今回ね3期ですけれども、うん、やっぱもう本当どこ切っても結構もうメイ神回と言ってもいいくらい、
うん、
やっぱもう熱いのが続くわけですよ。でねこれはまあ8話になるかな、
うん、
まあ、ちょっとニュースとかでも出てましたけれども、
はい、
鵜飼浩二役の声優さんの、
ね、はい、
田中和成さんがちょっとお亡くなりになって、
はい、
で、まあ、代役もね、江川久夫さんに決まって、
はいはい、
で代役変わって、一発目の放送が9話ということで、
うん、
あ9話だったかな、うん、9話だ9話ということで、うん、まあ、なってるんですけど、
うん、はい、
結構ねそのまあ、田中さんがお亡くなりになってから、うん、結構その収録をね、結構数やってたのか割と本当ついこの間まで、
うん、
田中さんの声で
「
あっていう形だったんですけども、その、まあ、その田中さんが最後に声を当てた回の8話っていうのが、
うん、
その、まあ白鳥沢っていうとことね、
はい、
まあ、今回は
杖とこ
そう杖とカラスノがやってて、
うんうん、
で
その話ですもんね、
う
ん、今回、
う
ん、
今回はもうそこにバッチリ焦点を当てて、うん、でまあこう終盤ですよもう、うん、終盤にラリーが続いて、
うん、
で一点なんとか追いつい並ぶんだけれどもまた取り返され、しかももう相手はマッチポイントみたいな感じになってて、
はいはいはい、
でもうこの一本決まったら点取られたら、
うん、
もう負けるっていう状況になって、
はいはい、
でそれでもうさすがにカラスノの選手 もうぐったりしてるわけですよ、うん、
はい、
したらその鵜飼コーチが、
はい、
本当これ鵜飼浩二の名台詞としても配球ファンの中であるみたいなんだけど、
うん、
下を向くんじゃねえ、バレーは常に上を向くスポーツだーっていうのがバーっていうセリフが、もう本当に鵜飼浩二といえばこのセリフみたいな感じなんだって。でもそこにまあもうちょっといろんな言い方、このどの言い方が合ってるか分からないけど、そこに田中さんが間に合ったっていうのがね、すごくねこうグッとくるんですよ、
はいはいはい、
本当にシーンもそうだし、
うん、
で盛り上がりとしてはそこに、まあ、月島くんっていう、
はいはい、
ツッキーっていうメガネかけて、はい、ちょっとあんまりそんなバレーなんかどうせ部活なんだからみたいな子だったのが、うん、まあいろいろあって自分もそのバレーに対してやりがいがガッと出てきて、
うん、
でその後にすぐ指を怪我しちゃってちょっと退場になってる時だった、
はい、
治療で、はい、でこの鵜飼コーチのこのセリフの後にツッキーが戻ってくるっていう、もう最高の盛り上がり。でも本当この回にね田中さんがね もちろん本当2代目のね江川さんにももちろんガプってほしいですし、
うんうんうん、
っていうのはありますけども、ここにやっぱ田中さんがね本当に声を当ててくれたっていうのがね、本当僕ちょっとごめんなさい、本当泣いちゃうぐらいね、あれはね熱かったです、
うんうん、
とにかくねこれはね配球はねもう本当
見てほしい。そのストーリーだけじゃなくてその裏側のね、
ちょっと本当バックボーンみたいなのがね、ちょっと見えてね、本当これはね、本当田中さんが本当このセリフを田中さんが言えてよかったみたいなのを言ってね、本当これはねちょっと見てほし
い。
配給、配給本当いいっすよ。
配給もね、僕はもうすごい好きなんですけど、やっぱもう続きが気になるんで、いつも一気に見たい。
あ、はいはいはいはい。あれやっぱでもね、本当わかる、一気に見たらねものすごい脳内麻薬出る気持ち良すぎんのよ、はい、毎回が本当にね。
そうなんですよ、そういう話をね、はいはい、したいのに、その三平さんとか、あと、この間ライブ見に来てた、あの黒柳の岡本っていうやつとかも、
はいはいはい、
配球好きなんですけど、可愛いとかしかね、入ってこないんですよ、配球の話してても。
それはね、本当我々に非がある本当我々が悪い、それでも配球の話しようとすると、まず出てきちゃうのよごめんなさい、本当
そうなんですね。
なんか整理券配られちゃったの、俺の中で。配球トークのなんか、
まずキャラ可愛いの話。そうそう、
可愛い、キャラ可愛いっていうか、日向可愛いの話そこにもう整理券、
まず日向の話、そうそうそう、他のキャラクターの話、ストーリーの話、
そうね、なっちゃうんだよ、やっぱもうそれは俺が悪い全部俺が悪い
まあでも可愛いってなったらね、だからスポーツも苦手っていう人でも、あ、見よっかなって気になるでしょうしね、まあまあね、
でもやっぱ日向可愛いんですよいや、そのね、月島が、月島がね、なんかそのツッキーが、まあ結構その4話だったかな、結構そのなんか徐々に徐々にこう自分の中で考え方が変わってて、こうやる気をこう、まあ出していくというか目覚めていくっていうのがあって、でそれでね、なんかね、まだがっちり牛若を止める前だったかな、とにかくなんかあった時にツッキーに、あの日向がハイタッチしようとした、
う
わーって言った、月島スッと避けて、
はい、
日向が、まあ、スルーして走っていくんだけど、そこすごく結構長い尺取って、
はい、
画面には映ってないんだけど、
はい、
日向どこまで走ってんの、かわいいっていうそういうようなねシーンがねありますんでですね、
今どこからが三平さんの言葉で、どこからが元あるセリフなのか分かんなかった、
コートにいました
もしかしたら
コートいたかもしれない
ベンチとかに入ってないですか、
入ってたかもしれないで怒られてたかもしれないあ、いや、まあ、そんな感じで、ね、でもね、配球はね、まあ、確かに一気に見るのも、
はい、
すんごく気持ちいいと思いますよ、配球は、はい、
そうです
ね、はいはいはい、
答えありますからね、
さあ、どうでしょう、
はい、やっぱり熱い話が来たんで、やっぱり僕も形状の話をしようかな、
熱いスポーツ、
スポーツですからね、
熱いスポーツの話をしようと思うんですけれども、はいはいはい、まあ、ちょっと最新のというか、まだ全然そんなにちゃんと見れてないんですけど、まあ、前回、まあ、ね、やりました、ケツで株を抜く回、
はいはい、ありましたね、なんかどの童話を見ても載ってないよ、はい、お尻で株を抜く
話、まあ、今合宿に行って、で、まあ、今東西戦っていうのを始めるっていうところなんですけど、向こうもう一つの学校と、まあ、対外試合みたいなの前に、まあ、ちょっと、まあ、その練習試合みたいなんで、あの草海美代さんっていうあの金髪の変なあの催眠術みたいなの使
う
んですけど、
はいはい、
おっぱい揺らして、
はいはいはい、
その人昔のビビじゃんワンピースの初期のビビじゃん、
そうそう
そう、メマーイダンスを撮ってた頃
の、はい、でその人のことにすごい憧れているあの月下うさぎさんっていう人と、あの望み、主人公のぞみが戦うんですけれども、まあ、小柄で体重も軽い、もうすごい素早さもある月下さんがですね、まあ、スピニングラビットヒップという技でですね、まあ、だいぶ翻弄するんですけども、
スピニングラビットヒップ、
そこはやっぱ主人公のぞみさんはやっぱり瞬血で応戦するわけですね、はいはいはい、で最後はメテオヒップで勝利する、
隕石的なメテオが
尻の限りを尽くすのですコーチに言われまして、
いいセリフ、いいセリフですね、
で本当にそう思ってんのか、
思ってますよ、尻の限りを尽くすんですよ、
ちょっと半笑いじゃないか
で、まあ晴れて1ヶ月後、その東西戦で乗り込むわけで、あの富士山、静岡の方で試合をやるんですけれども、あので、まあその最初にちょっと揉めるんですね、向こうの監督が取材を受けてて、で、あっちの先生は指導者がダメだとかボロカス言われてて、でみんな怒って、そののぞみとかも謝れやみたいな感じで言うんですけど、そんな向こうの生徒が、あのなんやお前みたいな、誰に言うてんねんみたいな感じで揉め出すんですね、 で喧嘩して揉めるんですけど、で、まあ、草海美代さんがですね、ケツ巻き砂人という技でですね お尻をものすごく振って土ぼこりを上げて喧嘩を止めるんです。
かっこいい、
かっこいいでしょ、
かっこいいですね、
は
い、いや思ってますよ。
だって半笑いじゃん。
だってだってね、形状ってね、水の上でやってる技だから、競技だから、その砂の技までまさか得得してるとは、ね、いや感動しますよね。
すごい振って
顔ニヤニヤしてんじゃん。自分で今言いながらニヤニヤしてんじゃん。
でも面白い、まあ 東西試合が始まりまして、うん、では宮田ちゃんがまず先鋒で、うんうんうん、我々のみんな大好き宮田ちゃんが、
うん、あなたが特に好きなんですけど、
はい、宮田ちゃんがですね、こう最初の試合なんですけど、うん、突然胸をもみしだき出して、
お、
はい、でおっぱいをベロンってめくって、
ええ
光がパーンって走って、
ついに光が
うおーって走っていったところで、敵のセリフで乳首が立ってるってところで次回につい
よいよ次回
これで次回に続くんですよ。乳
首が立ってる、
はい、これは本当に気になりますね、は
い、あとブルーレイ出たら確かめないとね、
はい、
そこを光が消えてるっていう修正入ってるから
ね、
はい、だからちょっと早く帰って僕続き見ないとい
けない。乳首が立ってる、
もう一番引きがうまいなとこのアニメ、
すごい引きですね、
なんかさ、前灼熱の卓球娘の話でさ、
はいはい、
なんか胸問題
があって
、でみんな信じてくれなかったけど、はい、今ドイツが形状の話で胸出したって言うけど、はい、形状はなんか全然信じれるな。あってもおかしくねえ、
はい、どんどんおかしくなってますよ。
すげえな、すげえ、めちゃめちゃ面白い。
これから多分試合がいろいろ始まるんで、多分技名いっぱいいろんな出てくると、
ね、
そこにも期待していこう。
そこにも期待していこう。ね、さあ次どうしましょう。じゃあ言っていいですか、
うん、
はい、じゃあアジン、
おー、
アジン話したいんですけど、うん、まあ、アジンもちょこちょこね、面白いよっていう話はしたと思うんですが、はい、やっぱちょっとキャラに目を向けたいということですね、うん、やっぱこの下村泉さんっていう、
うん、
まあなんでしょうね、本来は対アジンの、
はい、
まあその組織の、まあ、戸崎さんっていう、正確に言うと厚生労働省のアジン担当の人の、うん、まあ、部下なんですね、
うん、
あれずっと注目してるって言ってた、
一期の頃から
ずっと言
ってましたね、
うん、
要所要所で見せる赤面がたまらない、
うん、
で、まあ、その人もアジンで、そのなんでしょうね、こう IBM っていう、まあ、作中では黒い幽霊っていうなんかも呼ばれてるような、ちょっとスタンド的なものを、
はいはい、
操ったりするんですけれども、うん、その IBM のことをなんかこうあだ名つけて黒ちゃんって呼んでたりとか、
はいはいはい、
あとはなんかね、本当パッ人見は本当できる女って感じもするんですよ、うんうんうん、スーツとか着て、
はいはい、
ビシッとして、でも要所要所でドシだったり、ちょっとトンチンカンなとこあったりして、うんうんうん、この間もちょっと何話か忘れちゃったけど、要はそのアジンのね、まあ、敵側のアジンに、その暗殺的なターゲットにされてる人がいると、
うん、
でそれを要は警護の側に回って、その、まあ、アジンのテロリストである、佐藤ってやつをもう倒すにはそこしかないと、
うん、
そのターゲットのスケジュールをこっちで把握して、でそこに現場にいて迎え撃つしかないみたいな感じになった時に、そのスケジュール、ターゲットのスケジュールを、まあ、盗み出さなきゃいけない、
うん、
でその盗み出す仕事を下村さんが任せられるんですよ、
はい、
でまあ、それが特殊な、なんですか、 USB メモリー的なのを、うん、その秘書が、使ってるパソコンに差し込んで10秒間時間を稼げばそこにデータが移る、
はい、
でそれを下村さんがその IBM っていう、まあ、クロちゃんって呼んでるものを使ってやるんですけれども、うん、その秘書っていうのはやっぱ10秒とはいえ、
はい、
あんまりその時間が稼げる時間ではないから、うんうん、なんとかして気を引こうと思って、はいはいはいはい、なんか最初つっけんどんなんですよ、なんか、うん、もうめんどくさい仕事回してみたいな、その秘書の方も、うん、でも、もう下村さんがなんか話広げないと、でもそんな社交的な人じゃないから、
はいはい、
なんかね、なんかもう慌ててね、時計かなんか褒めたの、腕時計か、
はい、
したらその秘書もなんかちょろいやつだったみたいで、
うん、
気づいたみたいな感じで、そうなのよ、これなんかアンティークのなんか一点物なのよみたいなことを言って、結果時間は稼げたんだけど、向こうの話が止まんなくなって、
はい、
すごく困った顔をしてる下村さんがすごく可愛い、
わー可愛い、そう、
可愛い、
半笑いだって、もう、はい、もう話早く終わんねえかなくらいの顔になってて、そういうところがね、要所要所で、ね、出てくるんでね、 ただその下村さんの過去っていうのも結構壮絶な部分があって、うんうん、その辺も細かく照らし合わせてみるとちょっと悲しみがあったりもするんですけれどもね、うんうんうんうん、ちょっとキャラとしてはこの下村さんっていうのを推していきたいと、
その過去もを見た上でそのキャラの可愛さを見てほしい、
そうそうそう、だから幸せになってほしいと思いますよ、うん、下村さんには、
うん、
戸崎さんのことをなんかね、なんか好きっていう感じともまた違うような感じですね、すごく恩義を感じてるみたいな、
うんうんうん、
実際は結構ひどいこと言われたりもするんだけれども、うん、そういう生活からその、まあ、部下になって、要は自分を守れっていうことで部下にしてんだけれども、
はい、
そういう生活から救い上げてくれたっていう恩義があるのね、あとずっと誤解してたお母さんが実は自分のことを愛していたっていうのを教えてくれたのも戸崎さんだから、うん、っていうのはすごい恩義とか、でもそこに本当は恋愛とかもちょっとあんのかなみたいなのもいろいろ、そういうところを見てるとね、すごく愛おしい、そう愛おしいですね、
あ
下村さんは愛おしい、
結論が出た、
結論、結論出るまでがすごく滑らかでしたね
今日はなんか滑舌がいいね
今日51回目も滑舌がいいですね、
滑らかトークで、
味もキャラクター魅力的ですもんね、はいはい、ストーリー以外にも ね
結構やっぱキャラクターを見ていくといいかなっていうのがありますね、
うんうん、入りやすいですし、
そうですね、うんうん、はいはい、ということでですね、今回、まあ、今期アニメの話してきましたけれど、うん、まあ、本当、まあ、何回も言いますけれども佳境ということで、うん、
はい、
ますます今後ちょっと注目していかなきゃいけないということで、
はい、
はい、ということで、今回も、今期アニメの、トークをしてみました。はい、エンディングでーす。
はい、
このラジオではツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると我々大変嬉しいです、感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、その場合お名前は明かしませんのでご安心ください、そしてメール募集、普通オタ、こちらは感想、質問、好きなキャラ、アニメ話など、そして、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやります。はい、そしてさらに番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元妻帯者の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元妻帯者 @yahoo.co.jp まで送ってください。50回記念には、いつも届きませんでしたということです。
はい
届きませんでした、
はいはい、お願いします。
あと、仕事ください、はい、ということでですね、
はい、
はい、ということでアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、どしどしメールよろしくお願いします。
はい、
そんな感じで、第51回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
あれ見た、まだ見てない、この世界の片隅。
あ、まだ、
今週見に行きますけど、
あのもうネタバレならない程度にちょっとこれだけはして、
はい、
すずさんってのがすっげえ可愛いからほんとこれだけ言わして、うん、あのノンコとノーネンちゃんすげえよ。
あ、
いやほんと、いや松崎またそんな顔でさ、またこの人言い出したよみたいな感じで見てるけれども、うん、お前あれ見たら、あこれは三平さんが好きっていうの分かる、そして俺も好きって絶対なるからほんとほんとそう思ってるからね。
あ、ほんとそうですか。
いや、うん、もう今さちょっとさ、なんか
今シャに構え
てんじゃん、もうこれは、
え、だって
お前見たらすぐ俺にメールよこすと思う
よ、うん、俺だって今魔装学園の DVD の特典映像次何かなのことで頭いっぱいです。
いやいやいやいや、魔装学園は魔装学園もうこの世界の片隅を見た時にお前は何かが起きるよ。
だって知ってます、魔装学園の2巻の特典映像で何やったか、
うん、何、
女体盛りであの股間のところにアワビ乗せたんですよ
待て、もうそっちの方が強えな。まあでも本当この世界の片隅に本当にすずさんが可愛いんで、
うんうん、いやそれは聞きますから、
ね、僕好みなんで、
もうアワビのことしか覚えてない
松崎